知らず知らずのうちハマっていたのは時計仕掛けの道化師の罠さ。後も先も何も考えたくない、明日のための今日なんていらないの。
今週も始まりましたタイガースキャストでございます。本日、MC を務めさせていただきます TD です。よろしくお願いします。まず今日の、参加の方をご紹介します。まずは、マックスさん。
はい、はじめまして。お願いします。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのぶっちゃけた話、勝手が違うんでこの番組で途中で呼ばれるっていうのはかなり久しぶりなので、ね、はい、楽しみにしておりますんで、
いやいや、はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、もう一方、ともろうさんです。
はい、どうも、はじめまして、お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで、なぜ私がやってるかということなんですけども、はいはい、ね、ちょっと今週からですね。
そうですね、今回の配信からですね。
はい、そうですね、はい、ちょっと MC の方を私と、千年とあと新旧さんですか。
そうですね。
メインと言いますか、はいはい、この3人で基本回し、スポットで、マックスさんの特別音源的なものも挟みながらという感じでやっていこうと思ってますので、はい、
まあ、分かりやすく言うと私は戦力外ということになりますから
、ね、いやいや、違う、
もうそろそろ引退せんのかっていう、はい、パターンですから、はい、
名誉なんとか的な位置で、はい、
いやいや、永久なんとかでもいいですけどね。はい、そんなことするとやめないといけなくなりますけどね。は
い、いやいや、ですね、うん、ということなんで、はい、ちょっとマックさんほどうまく回せませんので、
いやいや、何もしちゃいません、
感じになると思いますが、お付き合いいただければと、
うん、はい、
はい、取ります。よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、まずは今週の一応、まあ、結果の方をさらっとですけども、
うんうん、
振り返ろうかなと思うんですが、
はい、
今週は、読売さんと横浜さんですね。
そうですね、いずれも敵地ですから。
はい、敵地大好きな新さんがですね、
うん、
結局何勝したんですか、これは。
ちなみに今日はどうなったんですか。今日、まあ、収録8月の12日
やってますけども、
今日は雨で中止だったんですかね。
はい、もう好き放題と言いますか。
なんかホームランの雨嵐だったらしいじゃないですか。はい。
ね、
なんかね、ツイート見るとクールボーさんがとにかくテレビつけると満塁で失点するっていうね。そのこと言われてましたけれども。
そうですね、一応、なので、勝ち、負け、勝ち、勝ち、勝ち わけですか。
うん。
なんですかね。
4勝2敗ですね。
2敗ですね。はい。うん、ということで。
はい、上出来でしょ
う。そうですね。
上出来です。はい。う
ん、貯金がなんと2つですよ。
そうです。
いつぶりですか、この貯金2つ。
そうですね。
うん、
結構いい試合といいますか。
そうですね。
ね、
うん、まあ、あの東京ドームの空調がちょっと故障してたんですかね、はい、雨で、うん、影響はなく
ですね、
はい、ハマスターも相変わらず阪神大好きですからね。
好きですね、はい、なんでしょうね、まあ、本当に負ける気がしないと言ってしまうと申し訳ないんですが、うん、
ねえ、
はい、
あの小野くんが7回か8回ぐらいまで投げれるんですからね。その代わり今日なんか今永が5失点で勝ち投手かなんかですからね、多分。
そうですね、
うん、
いやー誰も来てましたね、
わかんないもんですね。
ですね、
はい、最近は3失点で負け投手になってますからね。
そうですね。
うん、
なんか印象には残ってたこととかありますか、今週で。特になければいきますけど。
あ、じゃあ先にいいですか、一つ。
はいはいはい。
ロサリオが満塁ホームラン打ったじゃないですか。
ああ、罪か、はい
はい。頭でね。うん、
はい、
あの。すごく嫌な予感したんです。ああいうバカ当たりすると大振りして三振増えるんですよ。な結果、まあ、あの定ね、まあ、確かにこう1試合に1本とかヒットのペースは出てますけども、肝心からの時にやっぱり落ち大病がちょっとね顔を出すんで、あんまり大きいのはいらんよと。うん、完全に治ってないかなっていう気がしますよね。
もう大きいの狙わなくても絶対出ますからね、ポイントだけ押さえとけば。
そうそう、
本当にセンター前ヒットぐらいの意識でも普通にホームラン出ると思いますけどね。
うん、それでいいんですよね、
う
ん、そんな
感じで、ね、
あの糸井さんの真似をせんでいいわけですよ。うん、まあ、あれはもう逆に化け物ですからね。
あれもあれです、
気持ちいいですけどね。
うん、ですね、友野さんは何かあります。
そうですね、まあ、巨人戦3戦目で坂本誠志郎が出たってことで、今日も福留、昨日かな、福留さん休ましてナバールを使ったり、
うん、
まあ、ここら辺ちょっと長期的な視点でちょっと選手運用できるようになったのかな、
うん、
はい、ちゃんと疲れ分散させて、
はい、
はい、とってもいいことだと思います。
ですね、
はい、
その坂本でね、ちょっとお二人に聞きたいんです。
はい、
坂本を見るたびいつも思うんですけど、
はい、
まあ、彼の癖なんでしょうね、ミット構えるじゃないですか、ここやでみたいな、サインを出した後、はいはい、そうすると腕ごと一回ブラーンと外すんですよ、ミット、
はい、
で梅野は外すんですけど、手首を外すんですよね、ちょっとあれで受ける直前にまた構えるっていう、坂本は腕ごと変な人のホームベースにミットがつくんじゃないか的な、一回ミットを下げてまた上げるんですよ。
はい、
で、ね、よく言うそのピッチャーからしたら的がなくなるんで、
うん、
投げづらいとかって言うじゃないですか。
はい、
で、まあ、あれは癖なんでしょうね、そのこうリズムというか。
そうね、
キャッチングそのものは坂本の方がうまいと思うんですけど、そこにこう構える時のそのタイムラグっていうんですか、時差というか、はい、それが坂本の方が長いんでちょっと気になるなっていう。
あ、
どうなのかな、 TD さんのピッチャーね、ちょっとかじってましたかね。
ほんまかじってる程度なんでね、
うん、どうなんだろうか、
ちゃんとどうこうあんまり意識したことがない、ぶっちゃけないんですけど、やっぱり見てる人はやっぱ気になるんでしょうね、ピッチャーとしては。 性。
なんかだから、ね、ミッドばっかり磨くんですよね。それを一つ気になり出すとね。
はいはいはい。うん、まあでも、ずっと構えてるの多分しんどいですよね。
うん、まあそうなんですよね。
単純に。まあ、反応できるようにというか、
うん、
手で一瞬、まあ、力を抜くっていう動作なんだとは思うんですけど。
はいはい。
難しいところですね。まあ、ね、ずっと梅野がほぼやってたんでね、うん、その辺じゃあどんな感覚を持ってるのか、
うん、だから多分私も見てるといつも梅野を見てるんで、なんかちょっといつもと違うような、はい、何が違うんだろうかと、
あ、
確認しだしたら、そこやなっていうね。
なるほど。
あとはその配球の偏りとか打たれるとかっていうのはこれ分からないんでね。まあ、どっちがいいとか悪いとか相性もあるだろうし、なんか誰かが言ってましたけど、構えてるところに来るとほぼ9割9分抑えれるっていうんですよね。それが来ないから困るんだと。で、構えてて来てもそのイメージ通りの球威であれば抑えられるけども、ひょろひょろ球が来ると打たれるとかね。だからキャッチャーと不眠なんですよって、多分サストザキだったかな。
多分サストザキでしょうね。そんなこと言うな。まあね、一体キャッチャーの思い通りに来ればそれは
ね、
抑えれる計算で投げさせてるってことですよね。
まあでもね、坂本とか併用でいいと思いますけどもね。
うん、そうですね。
はい、
うん、
うちのこうリズムが変わる、相手のチームもリズムが変わるんでね、配球も変わるだろうし、
はい、
うん、
ちょっと最近試合をリアルタイムで見ると負けるっていうのがですね、
はい、
出てるもので、はい、あまり結果は追ってるんですけども、
うん、
なんでここでつけたら坂本が映ってて、はい、下がってきたんっていう感じでちょっと見てたんですけど、
岡崎さんが落ちて上がってきましたからね。
ああ、そうですか。
うん、
まあね、
はい。しょうがないですね。
うん、
はい、まあ。とりあえず、
はい、
貯金2つできたということで、
まあ、そうですね。
はい、まあ、それだけで喜ぼうかなっていうね。
そうですね、はいはい。はい。ということで、まあ、来週はカープさんだったので。
はい。もうどうでもいいかなと思ってますけど、
ね。
はい。
ね、はい。うん、で、まあ、一応今週はそんな感じでした
けども、はいはい、
で、一応ですね、今日、まあ、久しぶりに私がということで、
うん、
何か。
広島の話もしますか？
広島の話もしますか？
うん、
ね、広島は、あれらしいですよ。基本タクシーで通勤してるらしいですよ。
へ、はい、あ、事故のないようにかな。
そう、事故がないのと、まあ、球場にそんなに、
あ、
関係者用の駐車場がそのめちゃくちゃあるわけではないので、はい、っていうの
も
あって、はい、基本、まあ、タクシーで、
うん、
何でしたっけ、黒田が帰ってきたときは、
うん、
あまりにも、まあ、プライベートの部分も多いのでということで、
うん、
マイカー通勤だったらしいですけどね。
なるほど。ちなみにそれはどなたからの情報なんですか？
私の彼女からの
話。あ、なるほど、はい、いや、分かってて聞いてますか、大丈夫です
すいません、はい、
はいはい、
どっかの記事の URL が飛んできましたんで、
はい、いいですね、徐々に洗脳始まってますよね。
そうですね、
はいはい、
あと、まあ、エルドレットに関してはママチャリだと
言ってもらって、はい、はい
で、ですね、今日ちょっと、まあ、以前からといいますか、
うん、
まあ、阪神ファンの皆さんですね、まあ、私も含めてですけども、
はい、
まあ、打撃コーチが悪いなとかですね、
うん、
悪いなとかですね、まあ、いろいろ、ね、納得のいかないことは、人それぞれいっぱいあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、でもその、まあ、コーチっていう部分に関してですね、
はい、
現状、まあ、セ・リーグでは、広島カープさんがですね、
うん、
単独黒字ということで、
うんうん、
ですけども、 まあ、そういう、でももう2連覇ですか、今年3連覇がかかってるとかですね。
3連覇難しいって言われてる中のね。
そうですね、
はい、今年が一番危ないんじゃないのって言われてる中が一番余裕かましてるっていうね。
はい、もう第4コーナー回ってるにもかかわらず20馬身ぐらい空いてる感じです。
全然空いてますよね。もうね。広島だけは次のレース何にしようかなって考え出しますからね。こっちはまだ走り切ってませんけども。
で、まあ、ちょっとそういう強い球団のっていうのがですね、
うん、はい、
まあ、コーチのまあ手腕っていう部分もあるんだとは思うんですが、その辺はちょっと、まあ、うん、なかなか見えない部分もあるので、
うん、
とまあ見える範囲でですね、
はい、
実際に、まあ、基本的にプロ野球選手だった人がコーチになられているので、
うん、
まあ、コーチになられている方っていうのは出身、例えばその出身のここの出身の人がコーチに多いだとかですね、
うん、
強いチームのコーチ陣っていうのは何かそういう強いチームからとかですね、例えば昔のその西武の人たちがいるだとかです、はい、そういった傾向があるんだっていう部分を含めて、ちょっと出身の、
うん、
出身チームっていうのを一回ちょっと見てみようということで、今日ちょっと資料を作って、
はい、
もう渡しさせてもらってるんですけども、
うん、
まずは今見れてますかね、資料の方は、
うん、見えてますよ。
はい、見えてます。
これからいきましょうかね。うん、まあ、まず阪神いきましょうか。
阪神からいきますか。うん、
あ、一応過去にあのマクさんの方で、あの歴代のコーチっていうのをまとめている資料もいただいてましてですね、
うん、
まあ、それにまあ現状のコーチとなって、はい、阪神タイガース、これはどっちも全部言っていくとあれですもんね。
まあ、あのちょっとまあ阪神 の, その監督コーチについて、はい、まあ、ちょっとまとめたお話をしますとね、
はい、
基本、まあ、巨人と一緒で8割9割がもう OB ですよ、
はい、
もちろん片岡とか、ね、阪神っていう選手時代に阪神を経験してないコーチを挙げると高城さん、
はい、そうですね、
あとはピッチングコーチの高田さん、
高田さんですね、
うん、で、2軍のピッチングコーチの高橋、
はい、
高橋健でしたっけ、健さんね、
はい、そうですね、
はい、
ぐらいじゃないですか
以上、そうですね、うん、今
だからね、
ですね、
多分コーチ20人ぐらいいるんでしょうけど、
はい、
20分の3とかみたいな数字ですよね。
そうですね、なんで、まあ、もともと最初がまあ阪神の人もいれば、
うん、
途中から阪神に来てという言葉も含めてですね、うん、
はい、
まあ、ちなみに現状を見ると、まあ、阪神っていうのもそうですけど、結構日ハムがいるんですね、うん、経験してる方が。
まあそうですよね、片岡なんか FA で来ましたし、
うん、そうですね、
金村もそうですね、 FA じゃないな、戦力外だったかな、で、ね、来ましたよね、
で
平野はオリックス行ってこいでしたし、中村豊はトレードでしたもんね。
そうですね、
うん、まあ、やっぱりその今成の親父さんが向こうにいるんですもんね、いちゃうにね、
スカウトか何かやってますよね、
うん、うん、
はい、
でルートがあってね、
あ、なるほど、
ね、結構頻繁にトレードがありましたよね、そういう意味では、
はい、はい、はい、うん、ですね、この間なんかめっちゃ怒ってましたけど、山田さん、小川さんは日ハムの最後行ってたんですね、はい、はい、すみません全然知りませんでした
そうそうそうそう、うん、
勝彦さんね、
いや、勝彦さんと、だからあれですよ、その、誰？中村豊、これトレードでしたよね、確かね。
ああ、そうなんですね。
うん。いや、あの、複数のね、2対2か、
あ、
でしたよ。まあ、あれはね、なんか、同じイニング、1イニングに2回デッドボール食らったから、
ああ、そうですね。
怒ってたんですね。
はい、この間も、うん、怒ってましたね。
でね、山田さんってあの怒り方が汚いんですよね、なんかね。見苦しいというか。
あの、尾形と同じ匂いがしますよね。
そうそうそうそう。もうちょっとスマートに怒れんかなってね。
うん。だからね、もう全然試合見てなくて、ほとんど聞いて、うん、映像だけ見たんですけど。
うん。
なんでこの人だけこんなに、つかつかつかつかつか思う。
そうそうそう。ちょっと住んでる世界が違うんじゃないかなっていうぐらいのね。香り方がしてますからね。
バッテリーコーチが出てきた、
うん、まあ、やっぱね、選手を守るのはやっぱ熱いみたいですよ、はい、
そうですね、
うん、楽天行っても同じことやってましたからね。
はい、まあ、そんな阪神は、まあ、今現状はこのような感じですね、まあ、
うん、
B がメインと。
そうですよね、
ですね。
やっぱ阪神ファン的にはですよ、その巨人に通ってるっていうアンチジャイアンツ的な匂いがね、するとちょっとこう敬遠するような空気があるというかね、
はいはいはい、そうですね。
あれだけ、まあ、私にしたら防御率がいいのにね、なんでこんなに攻められてるんやろ高田さんみたいな。
そうですよ、
うん、ね、思いますけど。
最初はね、小田さんって聞いたときは、うん、え、なんでどこからのつてできたっていう感じだったんですけど、
はい、ね、あ、やっぱね、巨人の選手って一回トレードに出されると帰ってこれる選手と、あの訳ありで2岡なんか一回ね、日ハムにトレード出されて、はいはい、で帰ってきてるんです今、
はい、
まあ、あれはあのドラフト上位だからっていうことなんですよけども、
うん、
そうじゃない選手はもう行きっぱなしになるんで。
ね、
はい、郷田さんは韓国でコーチやってましたからね。
はいはい、
うん、まあ、それに目をつけたんでしょうかね、
う
ん、
そうですね、
はい、
いいじゃないでしょうか、郷田さんは、はい、
まあ、だからそのさっきの戸様のコーチが多いか少ないかはね、はいはい、多分これから話が出てくるチームと比べられるんじゃないかなっていうね、気がしますけどもね。
で、一応次は、こっち行きましょうかね。ちょっと離れますけども、パ・リーグの上昇チームといいますか、
うん、はい
はい、ソフトバンクホークスさん、
うん、今年はね、ちょっと苦労してるみたいですけどね。
だいぶ苦労してるみたいですね、
うん、
こちらはですね、まあ、コーチ陣も前業さんおるんですよね、
うん、
はい、三軍のコーチまで監督までいらっしゃってですね、
うん、
私知らなかったんですけど、三軍の監督は関川さんなんですね。
そうです、そうですよ。そのためにあの一軍でちょっと勉強して三軍に行ってますからね。はい、2年前の工藤の横にいましたね、ずっとね。
そうです、
うん、
ちょっと久々に名前見て、あれ監督なんやと。
ソフトバンクに行った途端メガネの色変わってましたけどね。
うん、ですね、まあ、ソフトバンクも結構、まあ、いろんなとこ、まあね、監督も大経験者の人も多いのは多いですけど、う
ん、はい、
も関係のない方も多々いらっしゃいますよね。まず、まあ、ヘッドコーチは達川さんなので、
うん、最初いなかったですからね、ヘッドコーチね、ソフトバンクね。からあのベストコーチのベストメンバーはやっぱ多分3年前ぐらいなんでしょうね。
あ、
そこからこうポロポロと漏れ出してるっていう。
そうですね。
吉井が日ハムに行きの、
うん、
佐藤義則さんが、楽天に行きのとかね。
はい、
うん、確かあの時結構なお金使ってましたもんね。
うん。
飯田を引っ張ったりとかね。
そうですね。
びっくりしましたけどね。すごいなっていう。
飯田。
二軍のコーチがあの久保さんですからね、久保康夫さん。
そうですね。投手コーチは久保康夫さんで、
うん、
二軍の打撃コーチ、飯田さんは二軍で今、打撃コーチ
ですか。そうね。はい。あと、懐かしい名前だと三軍の外野の守備走塁が高波ですよね。
ああ、そうなんですよね。
阪神のね。
阪神。
うん。西武にトレードで行っちゃいましたけどね。
はい、そうですね、
まあ、出身が、ね、九州ですからしょうがないですけど
ね、うん、ね、丹波三軍投手コーチはもううなぎでおなじみの力さんなので
そうね、はい、出世頭ですからね、
うんうん、ね、一応もっとコーチという形で戻ってきたと、
はい、あと一軍の打撃コーチが立花ですもんね、一時半時
に話したけどね、ね、はいはい、
うんうん、
懐かしい名前もありつつ、
はいはい、まあ、基本九州選手と一緒で九州に関係のある人、
うん、
もしくは、まあ、大英時代とかも含めて、はい、そういう選手、ね、お願いするのもそうですけど、うん、まあ、それよりはこうストレートに能力のありそうな人を引っ張ってくるというか、
ね、うんうん、そうですね、そのイメージの、うん、
金は腐るほど持ってますからね。阪神の腐るほど持ってるんだと桁が違いますからね、あそこはね。
そうです
ね。うん、そうね、辰川さんもね、その昔阪神にいましたからね、コーチでね。
そうですね。
ああ、そうか。
辰川さんは、ね、結構渡り歩いてますよね。
そうね、呼ばれてる。辰川さんが、ね、来てくれて工藤が頼んだって言いますもんね。
そうですね。
ああ
、うん。家、広島、阪神、中日でソフトバンクと、はい、コーチだけ、
うん。ただね、あの噂によると、今シーズンの辰川さん、影が薄いっていう話ですから。
ああ、そうなんですか。
うん、ちょっと来年見ないかも分かんないですからね。
ああ、
はい。
ですね、まあね、ちょっと今年は。新時代のこれなんで、
うん、
誰かが責任を取るかもしれないですね。
そうですね。
はいはい。ですかね。
まあ本当はあの他のチームと違ってソフトバンクさんの監督コーチへの、
うん、
あの金のかけ方っていうか人材の集め方はあの、うん、抜けてますからね。
そうですね。
うん、他の11球団と比べても。うん、素晴らしいと思いますよ。
そうですね、
うん、選手はいいから、ね、監督コーチにお金をかけようかって言えるチームがすごいじゃないですかね。こっちは選手だけで手一杯なんですけども、
ね。うん、すごいですね、
はい、
ね、高村とかもいるんですね。
そうね、
投手コーチでね、
うん、
近鉄の
いましたよね、はい、
でですよ、
うん、
セリーグです。セリーグの、はい、独走中の3連覇を目指してる、
はい、
広島東洋カープさんなんですけども、
うん、
これもですね、まあどうかな、まあ広島の選手かなとは思ってたんですけども、
うん、
広島でプレーをした人しかいません、
うん、そうですね、
はい、すべて広島経験者であり、しかもほぼほぼ広島だけという選手が、
は
い、
うん、多いですよね。
多いですね、
はい、これはその中で、
はい、
経歴で光ってるのがポーカー賭博っていうね。
そうですね、
はい、
2軍の野手、外野守備走塁コーチ永田さんですかね、
うんうん、
はい、これはどっちに行った時でしたかね。大英、そうですね、何回大英に
あかな、
あ、広島から移られた時に、ポーカー賭博で、逮捕謹慎という処分を送られてきた。はい、
まあでも多分捕まった時期が良かったんでしょうね。
まあまあまあ、
その昔でね。
はい、
コンプライアンスということも多分ない頃ですから。
コーチになるんですね。
うん、ちょっとやんちゃしちゃいましたっていうね、はいはい、ここで言わなければ多分ね、他のファンの方は多分気がつかなかったんでしょうけどもね、書かれてるとまず読んじゃいますからね。
はい、ちょっとこれは見ついちゃったんで、はい、情報として書こうかなと思いますけど、
そうですね、はい、
ね、まあ、見事に広島ですね、
うん、
もう広島の野球というかやり方を知ってる人しかいないと。
ガチガチですね。
はい、こんなにガチガチだと思いませんでしたね、うん、
しかもね、去年までいた、
はいはい、
お二人さんね、石井と、はい、あれ誰？川野さん？
川田でしたっけ？
川田か。
はい。
ね、あの二人が行った途端にヤクルトが元気になるっていうね。
そうですね。うん、ね、あのお二人も広島、もともと最初が広島と、途中から広島とっていう形で。
そうですね。う
ん、はい。はい、選手としてやってた方ですね。
うん、どうなんですか、どっちがいいんですかね。巨人なんかもっとガチガチだと思いますけど。
そうですね、どうなんでしょうね。
うん、
からそうで、これだけまあ差が出てくるとなると、まあ、個人の能力もあるかもしれないですが、
うん、
チームとしての考え方といいますか、
うん、
で育てるという広島イズムが潰れてるという見方をすべきなのかっていうところなんですけど。